今ここを生きる、新世代のチベット僧が説くマインドフルネスへの道。四芸民芸ルリンポチェ著、松永太郎、今本渉役。はじめに、ダニエル・ゴールマン。私たちは今、科学の歴史上、前例を見ない出来事を目の当たりにしている。科学者と瞑想家が対話を始めたのだ。科学的な視点から見たとき、この出会いには目が覚めるようなものがあった。私の専門は心理学だが、その起源は、かつては常にヨーロッパとアメリカに求められ、おおよそ20世紀に始まったものと信じられていた。しかしこの思い込みは文化的な先入観に基づくものであり、歴史を鑑みても近視眼的な見方でしかなかったことが分かったのである。心とその働きに関する理論、心理的システムとでも言おうか、は、世界に広がった偉大な宗教のほとんどにおいて発達してきた。しかも、その宗教は、すべてアジアで生まれたのだ。1970年、大学院生として、私はインドに調査旅行をし、アビダルマを研究した。これは、仏教に古くから伝わる心理学の中でも、最もエレガントなものの一つと私には思えたのだった。心の科学の基本的な問題が、たった100年前どころか何千年も前からすでに探求されていたことを知って、私は驚愕した。当時の私の専門であった臨床心理学においては、様々な感情的な苦痛を和らげる方法が研究されていた。驚くべきことに、何千年も前から連綿と続いてきた仏教の心理システムは、単に精神的苦痛を癒すばかりではなく、慈悲や共感という人間の肯定的な能力を拡大する方法論をも明確にしているのである。私はこのような心理学が存在することをそれまで聞いたこともなかった。現在、この古くからの内的科学の実践家と、現代の科学者との間の活発な対話は、現実の共同作業へと花開いている。ダライ・ラマと心と生命研究所が促進してきたこの協力関係によって、ここ数年間、仏教徒とその研究者が、現代の科学者と議論を重ねてきている。はじめは対話であったものが、共同研究を行うまでに至ったのだ。その結果、仏教における心の科学の専門家と神経科学者との共同研究では、様々な心の訓練、メンタルトレーニングの神経系に与える影響が記録された。本書の著者、四芸民芸ルリンポチェは、この研究に参加した専門的な実践者の中でも最も積極的な一人であり、ウィスコンシン大学、ワイスマン脳映像及び行動研究室の責任者、リチャード・デイビッドソン教授とともに調査を行った。この調査は、もし今後も重ねて実施されれば、科学における基本的な仮説を塗り替えてしまうような結果をもたらした。例えば、数年にわたって体系的な瞑想の訓練を行った場合、それが脳の活動にもたらす肯定的な変化の大きさは、現代の認知、神経科学には想像もつかないほど目を見張るものがあった。最も驚くべき結果は、四芸民芸ルリンポチェを含む何人かの瞑想の達人を研究することによってもたらされたものだろう。本書にもそのくだりは述べられている。彼らが慈悲の瞑想を行う間、幸福感を司る脳の両野におけるニューロンの活動が、700% ないし 800% も増大したのである。同じ研究では、 普通の被験者、すなわち瞑想を始めたばかりの初心者でも 10% から 15% の増加が見られた。彼ら瞑想の達人はオリンピック選手のような修練を積んでおり、その生涯で1万時間から1万5千時間を瞑想に費やす。何年にもわたる陰性の間に瞑想の技術を磨くのである。ヨンゲーミンゲールリンポチェはこの分野での天才児と言っていい。幼少時から実父であるトゥルクールゲンリンポチェから非常に深い瞑想の指導を受けたが、この父は中国共産党による侵攻直前にチベットを脱出した偉大な高僧の一人である。ヨンゲーミンゲールリンポチェは13歳の時啓示を受けて3年間に及ぶ瞑想生活に入り、それが終わると今度は同じ僧院でさらに3年指導者として隠棲することになった。ヨンゲーミンゲールリンポチェは現代科学に高い関心を抱いている点でもまた異例の存在である。心と生命研究所の会議に欠かさず出席し、科学者たちを捕まえては彼らの専門について話を聞いていた。こうした対話から仏教と現代科学のその理解の急所においての共通性が明らかになってきた。その共通性は心理学にとどまらず、量子論の進化によって発見されつつある宇宙の法則にまで及ぶものだ。こうした対話の一端は本書にも紹介されている。そしてさらにエソテリックな話題の数々が順々と語られ、瞑想の実践法の初歩として分かりやすい形で紹介されている。つまるところ、本書は人生をより良いものにするための実用的な案内書である。私たちが最初の第一歩を踏み出すとき、旅はすでに始まっているのである。